ドロイド化ギフヘムをお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド化ギフヘムではドロイド会議によるアンドロイドに関わるフリートークだったりをしています。さて、ドロイド会議では7月14日までドロイド会議2022のセッション応募を行っております。そこで初めての方もそうでない方も含め、よりよし、セッション応募をしてみるぞという気持ちを後押しできるようスタッフにお話を聞いてみました。それでは楽しんでお聞きください。はい、じゃあドロイド会議、ドロイド会議 FM の CFS 募集特番ということで、今回は、現在7月14日まで行われているドロイド会議2022のセッション応募をしてみようっていう、気持ちを皆さんに後押しできるよう、いろんなスタッフをちょっと呼んできたので、まずは自己紹介からお願いしようかなと思ってます。自己紹介のついでに、例えば、今年のドロイド会議2022のスタッフの立ち位置だったりとか、まあ、あと過去のドロイド会議でCFS を応募したぞ、もしくは登壇までやったぜっていうのがあれば、ぜひともここでね、補足していただければ、バックグラウンドがつきやすいのかなと思ってるので、ぜひともよろしくお願いします。じゃあまずは山田さん、お願いします。
はい、山田です。ドロイド会議のコーオーガナイザーをやっています。ドロイド会議の、全般的な活動を見ています。趣味はアプリ内課金です。過去のドロイド会議で応募した内容はアプリ内課金の話、主に定期購入とかの話ですね、とか、ウィジェットを作ろうみたいな、ウィジェットの内部実装に迫る話だったりだとか、デバッグライブラリーの内部実装を追うみたいな話を応募しました。
なるほど、よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ次はともやさん、お願いします。
はい、ともやズレックス00というアカウントで生きてます。今年はそうですね、ドロイド会議本体のイベントとは別に定期的にイベントをやっていこうというチームに所属してますね。はい。で、過去はキオスクアプリという Android 端末を専用用途の端末にして便利に使ってみようみたいなですね、機能について発表したりしたことがあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、3人目ゆうりさん、お願いします。
はい、ゆうりです。ドロイド会議ではですね、セッションですね、のチームと、あとオフィシャルアプリのチームで活動させていただいております。過去にはですね、アプリのアーキテクチャに関する、CFS で2回登壇させていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ最後に今話している、私司会のドクピーと申します。まあ、趣味は大散財なんですけども、ドロイド会議は、幻になった2020で、Android Studio を使ってデバッグをする話をまず一つ出したのと、2021でメディアアクセスをだとか、今風のメディアアクセスってどんなんだろうみたいな話を、登壇させていただきました。というわけで、今回はこの4人で進めていければなって思っております。で、まあ、まずちょっと頭出しというかさせていただくんですけども、まあ、最初冒頭で言った通り、ドロイド会議2022が、10月にあるわけですが、まあ、7月14日までセッション募集をしておりまして、ドロイド会議のホームページから皆さんが今どんなセッションを応募しているのかなっていうのが公開情報として見れるようになっております。ということで、ここをいっぱいに増やしたいというのが、我々の願いなわけなんですね。で、一応そのなんか過去こういう傾向があるなって話を聞いていこうかなって思ってるんですけど、ちょっとゆうりさんに聞いた方がいいのかな。これって、確か例年確かその何倍ぐらいのセッション倍率があるよっていうのを確かミディアムとかで書かれてたかなって思うんですけど、ちょっと教えてもらうことってできますかね。
はい、はい、そうですね、大体ちょっとばらつきはあるんですけど、例年大体4倍前後の倍率で、になっております。で、去年に関して言えば大体190件ぐらいの応募がありまして、その中で 3.7 倍の倍率で、選考が行われました。
なるほどなるほど、ありがとうございます。そう、やっぱりその4倍っていう数字はやっぱりね、そこそこびっくりする数字かなっていう印象はあって、そのなんか受験とかでもあんまり聞かない数字です、4倍と倍率って。そうそう、なので、うおー、なんかめちゃくちゃ狭きもんじゃんみたいなイメージもあるかなと思うんですけども、やっぱりそのこれってやっぱ やっぱドロイド会議が全てじゃないかなと思ってて、その応募そのものに価値があるので、そのやっぱ採択されるされないっていうのはやっぱりその一つの大きな、なんかな、軸として存在しちゃうんですけども、まあそれをきっかけに、その例えばあのドロイド会議として登壇するみたいな話じゃなくても、例えばブログに話をまとめてみるとか、あのキータにあのまとめてみるとか、全で記事を書いてみたとか、あのそういうなんかあのご所属される会社があの開催するイベントで登壇をして、あのせっかくの学びをあの披露するってことやってほしいなって思ってるんですけど、やっぱりそういうなんかそのドルド会議を中心としたなんかその派生とかっていうのは出てくるとやっぱり嬉しいですよね、山田さん。
そうですね、嬉しいですね。あのドルド会議にめがけて何か、まあ、勉強されたりだとか、あの仕事をされたりだとかっていうような方もいらっしゃいますし、あの実際にあの採択される採択されないにかかわらず、あの自分がそのやってきた技術の内容であったりとかノウハウとかっていうのは、あのいろんな形であの公開いただけると、あの他の方にもあのきっと役に立つと思っております。
なるほど、ありがとうございます。でもね、あのやっぱりそのちょっとこの出すからにはやっぱり選考通過したいよねとか、いい応募をしたいよねっていう、そのちょっとした下心というか、なんかそういうものもあるのかなって思うんですけどなんかまあそういうところに対して、その今回我々はなんかその後押しできるようにしていけたらなって思ってるんですけど、また山田との話を振っちゃうんですけども、やっぱあの、はいはい、我々ってあの3年ぐらいこすってるミディアムの記事があるじゃないですかあの何でしたっけ、プロポーザルの勧めっていう
はいはい
あそこに書いてあるのって、やっぱりその、まあ、ドロイド会議として考えている、例えば3つの柱があったと思うんですね。エキスパータイズっていうものがあったりとか、
はい、
スペシフィックであるとか、イノベーションであるとかっていうのは、やっぱり今も変わってないみたいな気持ちで取り組むといいんですか？
そうですね、これはあくまでもそのセッションはこういうふうな内容が書かれていると、あの嬉しいですねっていうふうな感じの内容でして、別にアンドロイドスペシフィックであったりとか、エキスパーティーズだったりとか、イノベーションっていうのがあの全部入ってればいいわけでも、あの入ってないからダメっていうふうなわけでもないんですけど、これを念頭に書いていただくと、あのよりそのディスクリプションとかが書きやすいんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、なるほど。なのでそうですね、結構この実際にかあのなんだプロポーザルされたあの文章を例にあの解説もされてたりするので、ぜひ一度あのどんな風に書けばいいんだろうって方は、一旦このミディアムの記事を、あの我々の手前味噌ではありますがっていう言葉がつくんですが、ぜひともご参照いただければなって思っております。
そうですね、あのそれこそあのこういう風な感じのテンプレートでの書き方があるんだろうなっていう風な、あの参考にしていただけるんじゃないかなと思います、うん、あとはあの過去 の、 その通ったセッションであったりだとか、応募されたセッションもあの全てホームページの方から確認することができますので、あの昨年自分と似たようなセッションの内容をどういうふうな皆さん書き方されているのかなっていうのも、ぜひご参考にいただければと思います。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。そう、やっぱそのよく書けてる人の例に習うっていうのはやっぱりその大事なポイントかなと思うので、ぜひともそこからあの踏み出してみるっていうのはとてもいいのかなって思います。っていうところで、まあ、その今はその結構書き方に関する話をしてたんではないと思うんですけども、やっぱりそのまずあの乗り越えなきゃいけないのは、やっぱりそのドロイド会議っていうでっかいカンファレンス、まあ、あの自分たちがでっかいカンファレンス自分たちでいうのどうかと思うんですけどあのそこに対して、じゃ あ、 あのよしやってやるぜみたいな、突っ込むぞみたいな、あのそういうパワーを出していきましょうか
背中を押していく背中を押していきましょう
大変失礼しました。あのそう、背中を押していきましょう。ちょっと言い方が良くなるんですね、これ大変失礼いたしました。背中を押していきたいなって思ってるんですけども、あのそうですね、ちょっとあのじゃあ富谷さんから聞いていこうかな。あの初めての応募の時ってどういうふうにそのハードルを乗り越えたかみたいな記憶ってあったりします？
乗り越えたというか後押しをしてもらったって感じなんですけども、
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとドロイド会議、まあ、大きいカンファレンスだし、いつかは登壇してみたいなという気持ちはあったんですけど、これだというネタが、まあ、なくてですね。で、多分メルカリさんだったかな、メルカリさんのテックカンファレンスの懇親会で何人かの人とお話したときに、いや、なんかあんまネタがないんですよね。まあ、ちょっとこの Android を専用端末化するっていうことやってて、こういうのならあるんだけど受けが悪そうだなみたいなことを話したら、あ、いいじゃんいいじゃん、それで応募してみたらって軽くですね言ってくださった方がいてですね、あ、じゃあ応募してみようかなと、ちょっと軽い気持ちで応募してみたら無事に採択されたというのが、あの初めての採択の経験でしたね。はい、まあ、そこから私から言えることがあるとすると、案外日々の業務で普通にやってることがですね、あの他の人にとっては新鮮だったり有益な情報だったりすることがあるので、まあ、あのなんかまあ発表で拗ねてないなって時はちょっと人と相談してみてですね、あの普段の業務のこと、そうすると、あ、案外それっていけるんちゃうっていうのが見つかるんじゃないかなと思ったりしております。
そう、なるほど、ありがとうございます
という話でございました。はい、
なるほど、ありがとうございます。今その、まあ、最初に多分その CFS を出すために多分大事な要素が僕2つあると思ってて、ネタを探すっていう部分と、あとはあのなんだプロポーザルの作文をするっていう2つあると思ってて、今そのトモヤさんが言ってくれた部分って、そのネタ探しの、ハードルを下げるにあたってすごいいい言葉が出てきたと思うんですよね。そのあの自分があの持ってるアイデアに対して、あのそんなに自由がないかもなっていう思ってしまってたっていう、その部分を人に後押しされたことで超えていったっていう話だったと思うんですけど、その大事なことはやっぱりその自分が案外あの自分がやってることを聞くとみんなあの知見だって思ってくれることの方が多いなって思ってたので、あのぜひとも自信を持っていただければなっていうのは、まだそのトピックの需要がわからないっていう問題に関してはあの乗り切るための切り口なのかなってまず思いました。
うん、そうですね、まあ、そもそもその需要があるかないかどうかってなかなか判断が難しいので、需要がないだろうなと思ったらあの採択がそもそもされないだろうし、意外と需要があったら採択されるので、まあ、ぜひ、ね、まあ、ちょっと受かるか受かな採択されるかどうか分かんないけど出してみようかみたいな軽い気持ちで出してみてほしいですね。
そうですね。
そう、あとそう、私の話におまけが話が2つあってですね、まあ、1個は結局立ち見が出るぐらいですね結構入ってくださったんですよね、聴講する人が。
いい話だ。
うんうんうん、そう、一番小さい部屋だったんですけど、まあ、ちょっとニッチな分野だから小さな部屋でいいだろうってことで多分そうなったんでしょうけど、立ち見がちょっと出るぐらい人が入ってくださってて、こんなに僕の話を聞いてくれて嬉しいなという気持ちになりましたっていう話が一個あるのと、
うん
うん、来年にその話が続いて、来年というのは、私が話したのはドル会議2018で、その2019に話がつながっていて、2019で私スタッフをやらせてもらってたんですけど、ドロイド会議の、うん、で、あのドロイド会議通常デイワンの後ってアフター、まあ、パーティーがあるですね、うんうん、でその時に登壇されたスピーカーの人から呼び止められて、実はあなたの発表を去年聞いたので、あ、こういったエンターテイ、まあ、デバイス会議みたいな固い話でも発表していいんだなと思ったんで今回応募してみたら採択されて話したんですよみたいなことをですね、その年のスピーカーの人から教えてもらって、あ、私が発表したので他にも発表してくれる人が増えたんだなとちょっと嬉しい気持ちになりましたというエピソードがありますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。ということなので、発表すれば多分何らかいいことがあるみたいな感じですね、今の話だと。
そうですね、思いがけずこう自分の知見を共有できるだけじゃなくて、そこからさらに他に発表してくれる人が出てきて、また我々が知見をいただけるみたいな、そういう循環が生まれるのかもなと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとゆりさんにも聞いていこうかな。なんかそのゆりさんの登壇してる時のネタって確か、なんだっけな、自己紹介の時ですよ、今思い出してるんですけど、設計に関する話でしたっけ確か。
そうですね、はい、そういったもので発表させていただきましたね。
どういう切り口でこれをなんかその応募するためにネタに昇華してたかみたいな記憶って思い出したりします？
そうですね、ちょうどそのそうですね、業務で関わっていた、案件の中で、やっていたことが、意外とネタとしていけるんじゃないかっていうところで切り出して、発表させていただいたっていうようなことになります。うん、でまあそうですね、言ってしまえば、その2回登壇させていただいたんですけど、1回目に関しては、実はここにいる三輪さんと一緒に発 発表させていただきまして。
なるほど。
はい、共同発表で。で、皆さんが最初に、こういったネタはどうなんだろうっていうところで提案していただいたところに、ちょっとまあ、乗っかる形ではあったんですけど、そこで一緒にやってくださいというところで一緒にやって、でそれで自分でこの発表を、まあ、ちょっとチャレンジしてみて。で、次年は、その自分なりに考えた、まあ、まあ、設計のまた別のネタなんですけど、で、お話、ちょっと今度は自分でチャレンジしてみようというところで、応募して、また採択していただいたので、発表したというところがありました。なので、まず一回、なんかこう、あれですね、チャレンジしてみる、出してみるっていうところから、自分のこの次のステップってところにつなげたっていうことがあったので、はい、なんか、そういう形でも、ネタを出してみて、また次につなげるというのはいいのかなというふうに思ったりとかしました。ネタ探しみたいなことがありました。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、そのなんか出して調べて出してさらに調べて詰める、内容を詰めていくっていう多分フェーズって絶対あると思うし、それが多分その自分が実力が上がってその今の仕事に還元するみたいなあのループまで多分つながるかなと思ってて、今の話ってすごくそのなんかその応募者があのちゃんとあのアンドロイドエンジニアとして一歩先に行くみたいな話につながっていて、すごくいい話だなと思ってて聞かせていただいてました。ありがとうございます。そうですね、だからね、結構今の話をまとめていくと、やっぱりその、なんかその踏ん切りがつかない時の条件って、やっぱりその、今の自分が持っているトピックって、そんなに人に対して響くものかなっていうのが分かんないとか、こっから応募する時の自分の今のレベル感がちょっと、実はよく見えてなくて、届いてないんじゃないかみたいな、一瞬不安が感じるケースが多分あるのかなと思ってて、聴講聞く側だったりとか、が、その、すごいって、すごい知見になるみたいなことを感じるハードルって実は自分が思っているほど高くはないぞっていうのは一瞬思い直してみると案外後押しになるんじゃないかなっていうのは思いました。で、じゃあネタを見つけた後、これは山田さんに聞いていこうかなと思うんですけどまあ、作文の話をしましょう。てかこれちょっと先に一応お断りだけしておくんですけど、これはあくまでスタッフ個人の話をしているだけなので、ドロイド会議の採択基準とは関係がないということでご了承いただければなって思います。だからこの通りに書いたら、じゃあドロイド会議に採択されるのって言われるとちょっと分かんないなっていう回答になるかなっていうのが、大事なところです。で、個人の感想を話しているっていうのは前提としてお聞きいただければなって思います。そう、じゃあネタができた、じゃあ応募しようってなった時に、じゃあ次にぶつかる壁って書き方がわからんっていう、タイトルってなんだ、デスクリプションってなんだっていう、そのじゃあそこら辺見に行くと、じゃあ論文に近いっていう言い方をする人はまあまあいると思うんですけど、山田さんがじゃあ CFS を書く時に、じゃあ一体まず何を考えますかって話をまずお聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、何のネタか次第かなと思うんですけど、例えば僕はアプリ内課金が好きなので、アプリ内課金で普段業務でやっていることとか自分でその作業をしていったり運用していくときに詰まっていることとか、こういう情報あったら嬉しかったなっていうふうなのをまずざっくりメモを取っていきますね。で、メモ取っていったら、じゃあ例えばこのセッション聞いてどういうふうな知見を持って帰ってほしいかなとか、このセッションでどういうその方に聞いていただくとより有益な情報になるかなとかっていうのを考えたりします。
なるほど。
例えば初心者の方向けなのかとか、ある程度もうすでに運用されている方なのかとか、もしくはエンジニアだけじゃなくて、もしかしたらビジネス側の方の方にも嬉しい内容なのかなとかっていうふうなのを考えたりします。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、まずその多分今の話、多分このセッションを聞いた人は何を得るのか、誰にこのセッションから聞いて何を掴んでほしいのかっていう話かなと思ってて、
そうですね、そうですね、
多分ドロイド会議の多分応募のフォームの中に何だったかな、受講対象者っていう項がいるんですけど、まあ、そこに対して、何を考えるべきかなっていう話かなっていうのがまず一つあるのかなっていう気がしました。で、おそらくそのじゃあ 多分今その山田さんの話でいただいたその受講対象者賞みたいなの対象者みたいな人たちができたときに、じゃあこれからじゃあ自分が概要を埋めていくぞってなったときに、あの結構怖いのがやっぱりその僕が話そうとしているもの と、 向こうが聞く側が聞きたいと思っているものにギャップが出てできてしまうことっていうのが一つ問題なのかなと思ってるんですけど、それはどうしよう、ゆうりさんとかだとなんかそのこういうのあるとなんかその嬉しいとか、こういう風なものを書くように意識してたなみたいなものってあったりいらっしゃいますかね。
そうですね、まあ、もちろんあの自分で想像して、なんかこう相手が何を知りたいのかとか、あのこのセッションを聞いて何を得られるのかっていうのを考えることはもちろんそうなんですけど、私、まあ、個人としてなんですが、まあ、セッションの、まあ、概要とは別にですね、CFS の時にですね、具体的に話そうとしている内容っていうのを簡潔にこう列挙してみたりとか、それに関するキーワードとかを、書いてみたりとかして、自分があの話そうとしている内容っていうところの、を、ちゃんとあの明確に具体的にですね、することによってこう話す側との聞くことのギャップ防止とかですね、つなげたりとか、またはこう自分がセッションの中でこう伝えたいと思っていることをですね、正確に伝わるようにしたりとか、そういったところを意識したりとかはしていったりします。はい、
なるほど、
ね、聞いておりますか。はい、
ありがとうございます。今の話すごく大事だなと思ってですね、いわゆるそのアジェンダっていう言葉に多分つながると思うんですけど、なんか要はそのこういう人、この人話そうと思うんだ、話そうとしてんだなっていうのが伝わるっていうのはすごく大事だなと思ってて、じゃあなんかじゃあそれは自分にとって刺さるものなのか、もしくはノットホビーなのかっていうのを聞く側がすごく判断しやすいので大事な情報かなっていうのはすごく僕も感じました。ありがとうございます。で、多分そうするとおそらく文章、要はデスクリプションって書かれている側、おそらくそのフォームの中で多分デスクリプションってついている側の方は多分膨らんでくるのかなと思うんですけど、じゃあこれをつけた後にじゃあセッションタイトルどうすんのっていう問題が次出てくると思ってて、なんていうのかな、やっぱり結構やっぱそのタイトルってやっぱり刺さった方がいいんじゃない、キャッチーな方がいいんじゃないみたいな、なんかそういうその気持ちもあるかなって思うんですけど、山田さんどう思いますかねこの辺。
そうですね、まあ今ドクピーさんからもあった通り、その自分のセッションを聞きにいらっしゃる参加者の方とその期待値のギャップがない形が僕はいいのかなと思っています。
こちらもそういうことなんですね。
はい、でもちろんそのシンプルにかっこいいものっていう風なタイトルの付け方ももちろん魅力的ですし、そうですね、ちょっとおしゃれな内容名前にしたいなっていう風なのを僕もいつも思いながらタイトルをつけたりしているんですけど、どうしてもやっぱりそのセッションのリストを見てるときに目に入ってくるのって、まあ、タイトルで、そのタイトルを見てこのセッションはこういうふうな話が聞けるんだろうなっていうふうなのを皆さんも参加されるときにタイムテーブルから見て取られると思うんです。でなので自分が例えばじゃあ参加者の側に立ってみたときに、このセッションのタイトルだったら自分のセッションの内容がこう簡潔に表されているかなとか、だいたい自分の言いたい内容が網羅されているかなとかっていう風なのを意識してタイトル付けされるといいタイトル名になるんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。やっぱりそのまあそのなんていうのかな、もちろんそのなんか全てが満たされればバンバンザイみたいなところやっぱりあるのかなっていう気はするんですけど、やっぱその等身大の自分、等身大のセッションっていうなんか急になんかポエミーな表現しちゃいましたけどなんかそこら辺の追いかけていくっていうのはなんかすごく大事なのかなっていうのは僕も同じ感覚を持ってるのですごくいいのかなっていう気がしましたね。でそう、実はね、この話の裏では実は台本ってわけじゃないけど、プロットっていうものがあって、そこでみんなでワイワイ書き合ってこの話を今してるんですけど、なんか今ちょっと新しいものが増えていて、課題感の共有と内容っていうそのなんかセクションができてて、この中から僕も普段やってないなっていうのを一つ聞きたいんですけど、そうですね、この課題感や興味を引きそうな問いかけっていうことで課題を共有していくみたいなところが多分、すごくなんだろう、今これ僕は今抽象的な言葉でしかないですけど、多分実際セッション の応募とかでこういうのがされているものを見たときに、おお なんか分かるぞっていう多分感覚値になるんだろうなって思ってて、どういうものをイメージしますかね、山田さん。例えばこれって。
そうですね、なんか論文とかなんかそういうの書くときと同じようなイメージで文章構成考えていて、でちょっと課題感の共有のとこ書いたの僕なんですけど、
はい、
なんかその新しい何かものを話そうと思ったりだとか、例えばアプリ内課金の話をするとしたら、アプリ内課金とはどういうものなのかとか、定期購入って呼ばれているものは一体どういうものなのかとかっていう風なの、まず前提知識として自分のスコープをまず説明する必要があるかなと思っていますと、
うん、
でその上で実は定期購入っていうのはこういう風ないいところがあるんですよとか、実はこういう風に皆さんやってるかもしれないけれども、こういうところが課題としてまだ残っているんです、こういうことできないんですよっていう風に例えば言ってみるとかね、こういう風な今課題意識があるとか、あとは皆さんこういう時ってどういう風にやっていますかみたいな形での問いかけであったりだとか、
なるほど、
をするとあれ俺どうやってたっけなそれとか、あとはあここまだこういう風な問題があったのかとかっていう風にまず気づくというか、うん、セッションのその内容に引き込むことができるかなと思ってます。
なるほど。ってことはあれだな、そういう言葉遣いをするときっておそらく文章の頭とか前半に来た方がおそらく参加者って先にビリ入るから、登壇者の CFS 見るときに聞く側になる方はなんかその刺さってくるっていうか、先に見るので、あ、俺の悩みと似ているかもしれないとか、俺はこの悩みを知らないがこれは刺さるぞみたいな感じで気づくので、おそらくグッて引き込まれるプロポーザルができるのかなっていう感じですかね。
そうですね。でその上で次の内容のフェーズに入っていって、
うんうん、
でこういう風な問題とかこういう風なことがあるんですけれども、実はこうすればうまくいくんですよとか、このセッションではこういう問題が解決できるんですよっていう話に展開できるっていう、
うん
うん、私も前応募したときはそういう書き方でしたね。そう、ちょっと、ちょっとこれ採択されなかったやつなんですけど、リサイクラービューでズーム機能をサポートするっていうタイトルで前出して、
ああ、応募リストで僕それ見ました。
あ、見ました。はい、まあ、画像のみ表示してその画像を自由にズームできるリスト UI を実現してほしいと予防されたらあなたならどうしますか、
すごい
っていう入り方にしてて、でまあ、課題を羅列しておいて、でその後こういう風な解決方法を取りましたよみたいなのを書いて出したりはしましたね。まあ、ちょっと多分若干日すぎたんだという気はするんですけどまあそのように何か特定の課題について、その課題と対策について発表される場合は一例として、どういうのが課題で、でこういうアプローチをしてみたんだよっていうことをですね、まあ、書いておくと、うん、その、うん、内容が想像しやすいかなとは思いますですね。
なるほど、ありがとうございます。
僕も今過去の自分のディスクリプション見てきたんですけど、なんかデバッグライブラリの話したときは内部実装についての問いかけで、こうデバッグライブラリみんな使ってるじゃないですか、でもデバッグライブラリってどうやってアプリの状態を取得してこうヒューマンリーダブルな形で表示しているんでしょうかねみたいな感じでなんかそんな感じの問いかけにしてますね。
うん、なるほど。今のところなんかそのすごくその今話してる人たちの中でなんか一つの形みたいなものが作り上げられてきたかなと思うんですけど、今ここでそれをなんかぶち壊して、いやこういう形がいいぜみたいなことを提案した方いらっしゃったりします？
そうだな、新しい系のネタの場合、
うん、
例えばコンポーズとかの場合、例えばじゃあコンポーズとこの組み合わせの場合今後どうなっていくんでしょうかみたいな問いかけで、具体的な内容は一旦置いといて興味を誘うみたいな系は、
うん、
なんかあ内容ちょっと詳しい内容よく分かんないけど聞いてみたいなみたいになったりは しますね。あ、思い出した思い出した。確か昔応募してもらったセッションのやつで、何かとテストの組み合わせってこれからどうなるんでしょうかみたいな、確かデスクリッションがあって、うん、ああ確かにどうなるんだろうな、気になるなってなった、個人的に思った記憶はありますね。はい、まあちょっと想像力をかきたてる系とでも申しましょうか。
なるほど、
うんうんうん、
あえて内容に触れてないからこう逆に気になっちゃうみたいな。まあ、ちょっと多分ね、ちょっと若干その変化球な気はしますからね、これはね。はい、あ、どうぞ山田さん。
あ、ごめんなさい、あの参加者の方がこうワクワクされるような感じの内容ですよね、多分今の、
うん、あ、そうですね、はい。
昔僕もなんかそういうのありましたね、一回だ、ちょっと採択はあのされなかったんですけど、なんかタクシーメーターとコトリンで会話するみたいな感じの興味ありますかみたいな興味ありますかみたいな内容では出したことはありました。
なんかアンドロイドの枠を飛び越えて会社スペシフィックって感じでとても興味ありますね。
そうですね、確かに、そうそう、そうですね、はい、
なるほど、
決済とかそういうのの話ですね、確かに。
そう、今の会話でできたので、新しいキーワードで多分その参加者のワクワクっていう言葉っていうのも結構大事かなと思ってて、やっぱりその、うん、やっぱ自分が聞くならワクワクするぜみたいなセッションっていうのも、まあもちろんそこを考えるのも面白いのかなっていうのは今のあの話で一つ、あの僕も新しいインスピレーションを得たかなっていう感じですね。ありがとうございます。で、まあということで、あのこんな感じで我々も話しているんですが、これを聞いてどうせなら直接アドバイスを受けたいぜっていうそこのあなたに、なんかあのいいイベントがあるという噂を聞いたんですが、トモヤさんなんかご存知ですか？
はい、まあ、すでにもうすぐ3回目なんですけど、セッション相談ミートアップというのをやらせていただいてます。今まで2回やりました。で、3回目をですね、7月10日日曜日の10時から開催予定です。で、10時から14時で入退室自由といった形でやらせてもらってまして、まあちょっとどういうのを話せばいいかなといったアイデア出しのお手伝いから、大体アイデアが固まってるんだけど、どういうふうに実際に文章を書けばいいかなといった書き方のご相談もできますよという場所になってますので、ぜひお気軽にご参加ください。
はい、ということで、あの、まあ、多分ここにいる我々全員多分あのいるかもしれないしいないかもしれないっていう感じなんですけども。
ちょっとね、私はいないんだけどね。ちょっと用事が。はい、
そう、あの 1、2回目は実は終わってて、結構今の話題とか話してる話題って結構1回目2回目とかで出てきた話題を実は結構引用してきてる部分とかも実はあったりしてて、まあ、あの、まあ、そういう話があったよっていうのもあった上で、じゃああの今こういう文章を書こうとしてるんだが迷ってるんだぜ俺はみたいなのがあのぜひあれば、あのぜひこの7月10日の朝から昼ぐらいまでやってるセッションを相談ミートアップにぜひいらして、我々とコミュニケーションをして、よしじゃあ行くぜってなっていただければなって思います。あのもちろんこれに参加しなかったら応募できないぜってわけではもちろんなくて、あの応募自体も14日まであのしっかりとやっておりますので、あの一人でも頑張ってみるぜっていう方もぜひとも我々を応援しておりますし、あのあなたの挑戦を、皆様の挑戦をドロイド会議はお待ちしておりますっていう話で、まとめさせていただこうかなって思っております。それでは、ともやさん、山田さん、ゆりさん、お三方、あのご収録にお付き合いいただきありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、今回はちょっとね、ドロイド会議 FM いつも あの流れと違って、あのドロイド会議のセッション応募の話っていうのをしてきましたけども、あのぜひとも皆さん、あの応募していただければなと思いますし、次のドロイド会議 FM はなんか違う話題を頑張って僕が探してこようかなって思いますので、あの次回も楽しみにお聞きいただければなと思います。それでは、ここでドロイド会議 FM は終わりとさせていただきます。皆さんありがとうございました。